世界的な気候変動と題してお伝えしました。これで月曜日のラジオジャーナル今日の話題の時間を終わります。こちらはロシアの声モスクワ放送局です。こちらはロシアの声モスクワからの日本語放送です。この時間は8月19日に67歳で亡くなられた放送評論家で BCL の神様と言われた山田浩二先生を偲ぶ特別番組をお送りします。山田浩二先生は学生時代から国際放送に興味を持ち、1970年代から80年代前半にかけてのいわゆる BCL ブームでは、外国からの日本語放送など国際放送を日本の若い世代の人々に広く紹介する重要な役割を果たしてくださいました。
特に1977年から82年まで毎年刊行され、小中学生に分かりやすく BCL を紹介した入門 BCL ブックは有名です。山田氏の積極的な活動により、日本で国際放送に関心を持つ人々が若い層を中心に当時爆発的に増えました。そしてその多くは現在帰ってきたリスナーとして再び国際放送に耳を傾けるようになっています。
また山田先生はモスクワ放送時代から私どもの放送の常連リスナーでもあり、常に番組作りの大きな参考となる客観的でまた温かいアドバイスの数々を寄せてくださいました。
山田氏にモスクワでお会いした経験を持つリップマン・レービン課長をはじめ、ロシアの声日本語科職員一同、心から山田先生にこれまでの深い感謝の言葉を申し上げるとともに、先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーズクラブペチカの会員である鹿児島の伊藤仁さんは、8月23日の先生のお通夜、そして24日の告別式について、ペチカの掲示板にあります交流広場でこんなふうに報告してくださっています。ちょっと紹介してもらいましょう。お願いします。
はい、ご紹介します。山田浩二さんお通夜。8月23日、松本さんと共に木更津でのお通夜に参列してきました。お通夜にはペーチカ会員で日本短波クラブの幹部でもある丹野さん、白川さん、そしていつも集会に参加してくださる短波クラブの大竹さん、モスクワ放送のアナウンサーだった西野はじめさんや、ラジオオーストラリアのアナウンサーだった西里さん、そして台湾国際放送のリスナーズクラブの皆さんも出席。個人のご遺徳を感じるお通夜。気候も涼しく、滞りなく、しめやかに終了しました。
24日の方もお便りがありますね。
はい。山田浩二さん、葬儀。8月26日、無事に葬儀が終了しました。 定地下からは松本さん、伊藤浩一郎さんとともに出席しました。日本短波クラブの創設者のお一人、和田さんが弔辞を述べてくださいました。西野はじめ元アナウンサーもお通夜に続き参列。弔電は山田さんが長年多くのお手伝いをされていた KBS をはじめ HCJB、BCL ブームを共に作ったソニー、ペーチカ関連ではモスクワのヒューガジアナウンサー、会員の小林さん他からも寄せられました。正直なところ場所もあって参列者は決して多いものではありませんでした。しかし伊藤には BCL ブームに熱狂した何百万もの当時の小学生と、これまで放送を通してご縁があった無数の人々も一緒に参列している気がしました。その後は松本さん、伊藤浩一郎さんと一緒にハムフェアに行きました。日本短波クラブの公演は2時から。大竹さんの司会で最初に山田さんに黙祷を捧げて開始しました。赤林さんの講演では山田さんが21世紀のラジオについて30年以上前にすでに予言していた多くの技術が今日実現しているという講演もあり、個人の冥福を共に忍びました。
この後伊藤さんのこのメールにはですね、山田先生の戒名が書かれているんですけれども、
はい、
本当に先生らしい素晴らしい戒名ですね。
その漢字をご紹介したいんですが、はい、まずは空をかけると書くんですが、空という字に飛翔の翔、それに陰という漢字がつきまして、
なんとか陰ってよくある、ね、はい、お寺の戒名の、ね、陰ですね、
はい、その次には導くという漢字、
まさにね、私も含めて BCL の世界にね導いてくださった先生ですからぴったりですね。
そうですね。そして次には山田浩二先生の耕、つまり耕すという字が来ています。
はい。
そして次がなんと短波というふうに読めるんですが、
まあ、それもね本当に何ですか、淡いという字に
波
ですね、はい、ですから、まあ、非常に渋い感じになってますね。
そうですよね。
でその後にね、
はい、
あの信じるという感じと、まあ、武士の死といいますか、
はい、
そう続くんですけれども、まあ、この戒名については、まあ、伊藤さんも感想をお書きになっていますね。
はい。これからも彼岸で空をかける電波を捉えて放送を聞かれていると思いますというふうに書いているんですが、日向寺さんの弔電にもありましたが、ロシアの声ももちろん毎日聞かれることでしょうというふうに締めくくっていらっしゃいます。
まあ、それではここでアンテナという曲をおかけしたいと思います。まあ、この歌の主人公は平和な時代を迎えて、まあ、家々の屋根にアンテナがどんどん立っていくのを見て考えにふけります。戦争の時代、アンテナは戦いの辛く悲しい知らせを受け取ったけれど、今は歌や楽しく明るいおしゃべりを受け取っている。まあ、いつまでもそんな平和なニュースをアンテナが受け取り続けますようにという歌です。それではどうぞ。
Бродя по улицам в раздумье и бесцельно, блуждая беглым взором вдоль высоких стен, над крышами домов на фоне неба бледном я вижу целый лес чернеющих антенн. Антенны, антенны на вахте стоят, внимают, что скажет им мир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир. А радиоволны поют, говорят, и с ними Я помню армии, антенны полевые, приказы по войскам и песни в честь побед. И знаю мирные антенны трудовые, антенны славные космических ракет. Антенны, антенны на вахте стоят и чутко внимают, что скажет им мир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир. Несут антенны нам любимых песен звуки и вести добрые со всех земли концов. Сближают дружески протянутые руки антенны мирные над крышами домов. Антенны на вахте стоят и чутко внимают, что скажет им мир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир. А радиоволны поют, говорят, и с ними поет весь эфир.
1964年のアンテナという歌でしたけれども、まあ、今は、まあ、時代は移りまして、まあ、放送も、まあ、インターネットでね、雑音もなく聞ける世の中になりましたね。
そうですね、
まあ、確かに便利で効率的な世の中に変わったんですけれども、まあ、あの BCL 時代、特に70年代、まあ、短波放送をね聞いて、おられた、まあ、今日もねリスナーの方多いと思うんですけれども、まあ、私も含めてですが、まあ、雑音の中から、まあ、いろんな放送局を探す楽しみというのもありましたね。山田先生が、まあ、亡くなられてから、まあ、BCL ファンの様々なサイトに私、まあ、アクセスしてみたんですけれども、まあ、ブログにたくさんの、ね、メッセージが寄せられていました、まあ、そのいくつかをご紹介したいと思います。お名前はねちょっとわからなかったんですけれども、一応ブログの方には、放送で使わせていただくというねあの、まあ、お手紙を送っておいたんですけれども、まずはその一つ目ですけれども、これは8月20日に書かれていたものです。
はい、ご紹介します。執筆された本をお小遣いを貯めて買ったものです。最近の BCL ちょっとだけ再ブームの最中、とっても悲しいニュースです。 BCL 本で異国の電波に思いを馳せた頃の気持ちや、遠くからの電波を見つけた瞬間の感動を忘れないように生きていきたいなと再度思った次第です。
別のブログではこんな記述がありました。私が子供の頃どれだけ先生の著作を読んだことでしょう。何度も読んで親には高価な短波ラジオ欲しいと訴え、結局お年玉とお小遣いを3年近く貯めて買いましたが、インターネットのない時代に外国を感じることができた BCL という素晴らしい趣味に出会えました。とても感謝しております。あの時代、子供が 何も考えずに、かっこ鼻を垂らして、ただ遊んでいてもよかったんですが、 BCL に出会い、クラスで BCL クラブを作ったり、放送局に手紙を書いたり、かっこ音中なんていう文句をつけてみたり海外旅行も珍しい時にエアメールの出し方を山田先生の本を参考に勉強して、海外の日本語放送局にも手紙を出したりしました。おかげで普通の鼻垂れ小僧なんかよりもずっといろんなことを勉強させていただきました。山田先生の大きさは漫画界で言えば手塚治虫氏が亡くなったのと同じくらいといえば、ご存じない方もご理解いただけるかもしれません。電離層、成層圏の彼方に先生は旅立たれましたが、遠い空からブームがまた静かに再燃した BCL を見守っていただきたいと思います。まあ、こんなね、ブログに、素晴らしいね、はい、メッセージがあったんですけれどもね、
すごく素敵ですね。皆さんに愛されていたんだなというのが感じられますね。
はい、山田先生は、モスクワ放送、そしてロシアの声を深く愛してくださったんですけれども、ある時ですね、お会いした時に先生は、ロシアの声の音楽は一番だねとね、言ってくださったんですよね。それがですね、ソ連崩壊の後、自信をね、失っていました私たちにとってどんなに、大きな励みになったことだったか、今でも思い出されます。それでは長らく音楽番組のテーマとして使われました一曲、ビバルディの調べを聞きながら、ニキーチン夫妻の歌声でおかけします。
И безнадежно как заплакали сеньоры, их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И стало нам так ясно, что на дворе ненастно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст. И только ты молчала, 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 и головой качала любви печальной в такт, а после говорила, поставьте все сначала, мы все начнем сначала, любимый мой, и так под музыку Вивальди, 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 под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы, под завывание вьюги, условимся друг друга любить, что было сил.
ニキーチン夫妻の歌声でビバルディの調べを聞きながらでした。この曲はですね、実はモスクワ放送時代にリクエスト音楽の夕べという時間がありまして、
はい、
そのテーマ音楽としてね、ずっと使われてたんですけれどもね、懐かしく思った我がリスナーも多かったのではないでしょうか。今日は8月の19日にね、亡くなられました BCL の神様、 山田浩二先生を偲ぶ、まあ、番組をお送りしているんですけれども、まあ、本当に、まあ、いくつかお手紙とか、まあ、メールをね、ご紹介しただけでもいかに、まあ、先生がこう慕われていたかっていうのが、ね、はい、よくわかりますよね。
今も皆さんの胸の中でしっかり生きているという感じがしますね。
まあ、今日も冒頭で、紹介しました鹿児島の、まあ、伊藤仁さん、この私どものロシアの声のリスナーズクラブペチカの立ち上げにも参加してくださった方なんですけれども、このペチカの交流広場に、これもまたね、大変初めて、まあ、あの山田先生の詩を、まあ、知った時に送ったですね、まあ、このメールがあるんですけれども、大変いい私、まあ、お手紙だと思いますのでね、
はい、
これを一ノ谷アナウンサーに読んでもらいたいと思います。
はい、ご紹介します。こちらは8月21日の木曜日11時23分に伊藤さんが書いてくださったものです。山田浩二さん。山田浩二さんは肩書きもない、あまりにもカジュアルな格好で変わった人でした。が、一時代のブームを作り上げ、しかし権威を嫌っておごることもなく、いいものをいいと言い、嫌なものは嫌という味方のまっすぐな方でした。山田さんはロシアの声を毎日愛聴し、ペーチカの初期にあたっては随分と多くの助言とご意見をいただきました。どれもが非常に当たった、ロシアの声を愛しているが上のご意見でした。その多くを採用させていただきました。袖ヶ浦に引っ込んだ後は、メイク運手の猫、名前は悟空と放送等友として住まれていました。文筆を愛し、焼酎を愛し、放送のあり方を最も愛情を持って理解されていた人でした。羽田から電話したら、うちに泊まれと誘い、新築なのに思いっきり散らかった家に泊まったら、もう一泊していけと誘い、いや帰らねばと断ると羽田までついてきてしまう、愛すべき寂しがり屋さんでした。ペーチカの会員の方々の中にも、 BCL の先輩として山田さんのご自宅に泊まったりお話をされた方もおられると思います。この人を失い、自分としては悲しくてなりません。伊藤は心に大きな穴が開いています。
まあ、本当にね、山田先生の人となりといいますかね、まあ、とても的確にお書きになっていると思います。
はい。
私が山田先生と初めてお会いしたのは、まあ、確か1993年の、まあ、ロシア大使館で催したリスナー自習会だったと思うんですけれども、まあ、先生はあの時も、まあ、トレードマークの野球帽をね、かぶりまして、非常にラフないでたちで、まあ、大使館のね、まあ、仰々しい、まあ、レセプション会場ですよね、はい、まあ、完全に、まあ、周囲の、まあ、雰囲気から浮いておられたんですけれども、まあ、初対面なのに非常に、まあ、フランクに、いや、ヒューガージさんみたいな感じでね、はい、声をかけてくださったのをね、よくね、覚えています。まあ、なんと、まあ、自由でユニークな方なんだろうというのがね、第一印象だったんです。で、初めはどうね、接していいか分からなかったんですけれども、はい、そのうち先生も、まあ、猫を飼っておられて、
はい、
まあ、先生のうちに、まあ、ファックスがあって、その上に猫が乗っかってしまうので、ファックスが、まあ、邪魔されて困るという、まさに私が当時直面していた課題とね、はい、一緒だったので、まあ、猫の話でね、盛り上がりまして、まあ、その後も毎年ですね、まあ、猫のカレンダーを送ってくださいまして、まあ、今も、今年もね、私の、ま、家の方に、モスクワの家に飾ってあるんですけれども、ちょうど今がね、ロシアンブルーの、ま、猫の、はい、ロシアの猫の月だったのでね、本当にそれを見ながら先生を思い出しております。ま、本日は8月19日に亡くなった放送評論家の、ま、山田浩二先生への、ま、感謝の、ま、印として、はい、モスクワから特別番組をね、お送りして、まいりましたが、番組の最後に一つ、まあ、モスクワからリスナーの皆さんに、まあ、ご提案があります。まあ、12月17日の山田先生のお誕生日を、まあ、これから、まあ、BCL の神様の日、あるいは BCL 千人の日といいますか、 山田先生、神様というか仙人という感じが近かったんですけどね、最近、はい、後の方は、まあ、晩年は白髪もね増えましたし、私人のことも言えないんですけれども、まあ、BCL の人たちの間で、まあ、少なくともロシアの声のリスナーの間でこの12月17日を、まあ、BCL の、まあ、神様仙人の日として楽しいお祝いのもう日と、ね、したいと思うんです、
はい。
まあ、自分たちにとって、まあ、大切な日を何々の日とね、決めて、まあ、友達で集まってワイワイやるのは、まあ、そしてお酒を飲んだりするのは、まあ、ロシアの誇る人間的な伝統の一つだと思うんですよね。まあ、暮れも、まあ、半ばを過ぎた12月の17日ですから、もう忘年会のシーズンでもありますよね。
はい。
毎年この日を、まあ、今年右からですけれども山田先生のおかげで、まあ、BCL の喜びを知った者たちがどっかに集まってですね、まあ、1年を振り返りながらBCL の神様仙人に乾杯する日にね、
はい、
したら楽しいんじゃないかなと思うんですけれども、
焼酎を持ち寄って猫の話をしたりなんかして、
はいまあ、モスクワではもちろんウォッカでね乾杯したいと思いますけれども、はい、まあ、焼酎がねお好きだった先生のことですから、まあ、天国とやらを、まあ、ちょっと抜け出して、まあ、BCL ファンのところに降りてきて、まあ、きっとご自身も、まあ、一緒に乾杯してくださるんじゃないでしょうか。今日のお別れは、まあ、これまでモスクワ放送ロシアの声を通じて一度もおかけしたことのなかった曲、ロシアの大空の子守歌、これをおかけしたいと思います。まあ、北京オリンピックが、まあ、その幕を閉じたばかりですけれども、表彰台の真ん中に山田浩二先生が立ち、メインポールに BCL の旗がひらめいている、まあ、そんなイメージで聴いていただければと思います。今晩の担当は私ヒューガージアスを、
一の平ゆり、
演出オペレーターはナターリア・クルビンスカヤ、3人のチームでお送りしました。山田先生、本当にバルショエスパシーバ、
ありがとうございました。
これからもロシアの声をどうかよろしくお願い申し上げます。
Тише, все в мире уснуло, и лишь вдалеке большая медведица с маленьким Мишей, качаясь по небу, плывут в челноке. Козерог и телец, уснут скорпион, дремлют рыбы и раки. Когда же ты, Мишка, уснешь наконец? Хвосты, лишь речка молочная блещет волнами, да тихая песня летит с высоты. Thank you.
これでロシアの声の日本語放送は前半の放送プログラムを終了します。
次回の放送はこの後日本時間の午後10時から11時まで。まず短波では9640、7265、7175、中波では720、630の各キロヘルツでお送りいたします。
なお係では皆様からのお便りをお待ちしております。
宛先です。郵便番号 115-326 ボイスオブロシアジャパニーズセクションモスコーロシア。
E メールをご利用の方はvostok@ruvr.ru
こちらまでよろしくお願いいたします。